クッキングガイドフォーシティボーイズ、原川慎一郎の定番料理のニューディール。皆さんこんにちは。長崎県雲仙市小浜町のレストランビアードの店主、料理人の原川慎一郎です。この番組は雑誌ポパイの僕の連載定番料理のニューディールと連動し、毎月本誌で紹介している料理に関する話をポッドキャストでお届けします。取材の現場の様子やレシピを作り出すまでの試行錯誤といったバックストーリー、食材として使う古来種と呼ばれる野菜のこと、そして何でもないこぼれ話なんかをお伝えしていきますので、お楽しみに。
では、定番料理のニューディール第23回目です。今回はチャーハンのポッドキャストの後編ですね。いつもの通りに僕は雲仙からお届けしていて、向井くんと榎本くんは東京から、それぞれの場所で、お届けしますが、チャーハンね、作ってみてどうだったというところから話していきましょうか。どうでした？
これもかなり僕的には再現度が高かったなっていう感じがしますね。なんか卵の扱いが難しいかなと思ってたんですけど、やっぱ一回火ちゃんと離して、で卵液流して、そこにまたご飯行ってっていうので、こんなミスんないもんかってちょっと思ったくらい簡単だったっていうか、これでいいだなっていうのがありましたね。そこがやっぱ一番ちょっとむずそうだなと思ったことだったんで、
結構感動しました。こんなにパラパラに美味しくできるか。だからなんか卵を使うそのハイブリッド方式、あとその洋州チャーハン式みたいな、やばいなっていう感じでした。
なんか今まで自分が作ってきたチャーハンと比較してなんか何が違うとかあります？
セロリ入れたことなかったんで、もう、やっぱ香り、仕上がりの香りと、あとやっぱ食べた時の味わいは、多分俺食べたことないチャーハンだったと思うんですよ。
確かになんかセロリみたいなものがだいぶ違うなっていうふうに思いましたね。
セロリ良くない？
かなりいいっす。
めちゃくちゃ良かったですね。
ね、すごいちょっとよそ行きの味になるよね。
なんか洋州チャーハンって前編でも話してましたけど、すごいルールがガチガチにあるっていう中華料理お得意の感じじゃないですか。でそのいくつかの項目の中に僕が調べた範囲だと香りの言及があって、洋風チャーハンはチャーハンのあの香りがしないといけないみたいな。
気になるね。
あの香りってなんだよってみんな
思う。気になるね。
でもなんかチャーハンって確かにお店で食べるチャーハンってチャーハンの匂いするよなみたいなのは個人的にはあるんですよ。でこの今回のレシピのやつは風味っていう点ではそのよそ行きのものが出てきたんで本格的になったっていう印象でした。
いいね。洋州チャーハンね、食べに行ってみたいね。
行ってみたいですね。なんか洋州料理といえばチェーン店の洋州商人って。
知らない。
ありますね。
そんなにめちゃくちゃドメジャーじゃないかもしれないんですけど、渋谷もセンター街の中に結構大きめの店があったりとかして有名です。そこの洋州チャーハンっていうのあります。
あるの？
あります。ありますって言いながら
東京でした。
食べたことあるんですけど忘れちゃったなと思って、
それはどうなんだろうね。衝撃ではなかったからなのか。
いやどうでもパラパラしてたような。主な材料、卵、エビ、ネギ、チャーシュー、タケノコ、シイタケって書いてあります。
そこの、
はい、洋州商人の洋州チャーハンのホームページ見てます。
今度 ってみよう。
うん、テイクアウト OK です。
うん、このさね、煮汁を後から足すって発想はなかったよね。
なかったです。
これはもうまたさ、あのこういうことが自分はなんかこう、うん、取り入れてあげたくて、なんかもうなんかこれがあることによってさ、
うん、
なんか救われるじゃないですか。なんか焦らなくていいよみたいな。
はい。
だからそういう意味ではこのループというかね、水分を後から足すっていうのは、うん、もうこのチャーハンにおいてのハードルを自分の中では下げてくれたなっていうのはすごいあって、こう今回のレシピにはあのすごく大事な要素かなと思うな。
うん、まさにそれは僕もかなりやばいアイデアだなって思いましたね。なんかやっぱあのスープかける前は結構パラパラになるけどパサパサだなっていう印象は強かったです。
ねね。
だからそこにあれを、あれでもなんかちょっと抵抗は少しだけあって。え、これぶっかけちゃっていいのみたいなのもあったんですけど、
うん、
なんかベトベトになっちゃうんじゃないのみたいな、
うん、
あの素人的なあの怖さがあったんですけど、
うん、
全然大丈夫ですね。むしろなんかいい感じにしっとりなるから、
うん
うん、もうこれでいいんだって思いました。
何向井くん。
いやめっちゃわかるわと思って、あの本当にこれかけて大丈夫かっていう、
うん、あれはさ、おそらくだから最初にお米を卵でコーティングしてるからなんだと思う。それでなんかこう お米がダイレクトにこう水分を吸わないからべちゃべちゃになんないんじゃない。
あ、そういうの
なるほど。すげえな、卵
でんぷんが溶けないみたいな、そんなちょっと保湿されるんじゃない。
そうですね、そうですね。卵が保湿されてる感じはすごい思いました。なんか要は普通に炒め終わった時、まだスープをかける前の状態のパサパサ感って卵のパサパサ感が見えるというか、
はいはいはい、
落ち着きますもんね、そのスープで。
スープでね、そうそうそう、ね、
あれはそうか、だから卵が保湿されてるっていうことがすごい納得しましたよ。
なんかすげえ
中華すごいよね、本当に。
本当。
すね。
うん。
中華奥深いの。
なんかね、個人的にはなんかその上で、スープの分量もう少し足したいなって思いました。
うん。全然足していいですよ。
うん。うん、すごくね、パラパラで美味しくできるんですけど、なんだろう、その、家で食べるチャーハンには、ちょっともう少ししっとり欲しいかもってちょっと思った。
まあ、全然全然いいと思う。僕もあの町中華でちょっとべちゃってなってるのとか好きだもん。あと家のさ、おうちチャーハンのあのちょっと、
はい、
もうちょっとべちゃっていうのも美味しいじゃん。
く
っついちゃってるの美味しいじゃん。
そうですね、
うん、全然ありだと思いますよ、
うん、
でちょっとね、逆にもう思いっきり足してみたらどうなるか、やってみたらいいんじゃないですか。
あー、やってみたいですね、
うん、いやー、そっか、なかなかね、チャーハンってさ、やっぱり何、中華鍋でさ、高温のさ、すごい強い強火でさ一気に仕上げるみたいなさ、もう、
うん、
なんかあるじゃないですか、すり込みというか、
はいはい、
みた
いカッカッカッカみたいな
ね、
うん、
だからね、そんなにうまくできないよっていうハードルの高さってあった気がするけど、お二人もこうやってやってみて全然ね、お、なんかうまくできましたみたいなの、すごい、あ、よかったなって、
うん、本当に
ね、ぜひ皆さんもねやってみてほしいね、このやり方ね。
はい、結構いろんなポッドキャストとかムービーとかもその後見て、パラパラにしなくてもいいんですよっていうレシピ結構あるんですよね、
うんうんうん、
だけど最初からそこ諦めなくていいって今回のレシピで思いました。
はいはいはい、
うん、この卵分けてやるハイブリッド方式と追いスープ型があれ、
うんう
ん、なんかパラパラを諦める必要ないなって、
はい、
いい技学んだなっていう回でした
ね、なんなら後で逆に調整できますみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう。
いや、俺パラパラにできるし、でもしっとりもさせられるよみたいなね。ドヤ顔ポイントじゃないですかこれ。今回の。
そうですね。
うん。なるほど。お、よかった。じゃあ再現性。なんかね、最近結構嬉しいですね。なんかよくできましたっていうのがなんか。
うん、いや、続いてると思いますね。
ねえ、俺頑張ってるな。
いや、ありがとうございます、本当。今回のこのレシピは本当に、なんていうか、卵の扱い方をちゃんとこれでマスターしとけば、セロリがあっても、セロリがなくて、家の残り物で作るにしても、なんか、もうチャーハン怖くないなっていう。
はい、本当にね、なんか今回セロリ入れましたけど、ベースのところだけ取り入れて、もう本当にね、自由に作ってください。なんかあのね、豚肉じゃなくてね、牛肉とか魚介とかエビとかでやっても絶対美味しいだろうしね。いろいろぜひぜひ具材は遊んでみてほしいですね。
僕はあのカルボナーラの時に作る塩豚、あれ余ってたら入れちゃうとかして結構美味しくできました。
あー、いいですね。
いいっすね、味決まりそう。あの塩豚すごいっすもんね。
うん。いいね、だんだん応用がね、
はい、広がるようになりました。僕一個あの調理の中であのちょっと悩んでて、難しいなと、難しいというか、
はい、
食材を細かくさえのめに切るじゃないですか、
はい、
あれすごい食感が楽しくなってすごいいいなと思うんですけど、美味しいんですけど、
うん、
あの切るの大変だなっていうか、
はい、
早く切れなくていいし、なんかなかなか上手にならないなっていうのが、うん、それなんかどうすればいいですか、コツみたいなのありますか。
いや、もうそれはね、練習ですね。
練習だ。
いや、もう毎日ぐらいやるしかないですよね。そこ、うん、って思う。コツってね、言い出せばいろいろあるっちゃあるけど、まあでも結局自分も、いや、もうこれに関してはもう慣れですよね。
慣れか。
まあ、で、自分で、そう、結局ね、コツって聞いてもね、自分の要領が絶対あるやつなんですよ、これ。
あ、
僕が思うに。教えてもらっても自分の癖とかもあるので、だからここ一つ楽しみとして練習、いつか上手にできるようになった自分をイメージしてというか、あの、うん、目指してというか、こう自分で、あ、これが一番やりやすいなっていうのを見つけるのは一つ楽しみじゃないですかね。この細かい才能目、
細かい才能目、
うん、とか千切りとかね、
千切りとか、あの指を切らないように、右利きの人は左手をこう、なんていうか、指をこう猫の手みたいにして、
はいはいはい、
あの切るっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あの僕ね、それがずっと苦手なんですよね。
あ、本当、
はい、あれはどうやれば上手になるんですか。
どういうこと、怖いな、切っちゃいそうな、左手を、
うん、なんか切っちゃいそうだから、こう指をたこう出さないでしまう感じにして切ろうと思うんですけど、
はい、
そうするとなんかそのさえる目の時なんか特に細かいコントロールができなくねってちょっと思っちゃったりとかして、
つい
つい伸ばしてしまうんですけど、
え、でもなんかこう立ててあげればいいんじゃない、こうこうじゃなくて、指をこれね、トークで伝えるのすごい難しいけど、握らないでこう指先を立ててあげれば、
はい、
うん、なんか丸め切らないっていうか、指先立ててあげればこうバラバラの食材もこうちょっと寄せてあげながら、指先で寄せてあげコントロールしながら、指をなんていうの、なんていうんだこれね、クロウなんだっけ、なんかこういう技ありそうじゃないですか、ね、なんかあったよね、なんとかクロウみたいな。
原川さんの今の画面の手がすごい確かに苦労感ありますね。
そう、なんか
ブルバリン的な、
ブルバリンね、
そういう形にしてあげて、指先でこう押さえてあげて食材をね、で、この第二関節を まな板から垂直にして、そこに包丁をこう当ててあげれば、それ、
あ、なるほどね、あ、ここに当てるのか、
そうそうそう、第二関節を垂直にしてそこに沿わせるっていう、
ね、あ、例えばだから左手の人差し指と薬指で食材を指立てて押さえながら、中指でも押さえつつ中指の第二関節にそろそらせるとか、
うんうん、だからなんていうの、一番多分中指がさ普通突出してるから、はい、中指に包丁が当たっていれば、はい、どちらかというと他の4本の指は遊ぶわけじゃないですか、
はいはい、
だからその他の4本の指でこうちょっと食材もしバラバラしてなったらこう、うんうん、
押さえる、
押さえる、
もうよ、あ、なるほどなるほど、第二関節を垂直にしてそこに包丁をこう
添える、うん、
添えて切っていくっていう、
そうそうそう、
あ、訓練してみます、
はい、やってみてください、
はい、ありがとうございます。
あとはなんだ、そうね、それ一個ハードルだね、まあでもそんなに最初は神経質になりすぎず、時間に余裕があればね、ゆっくりやったらいいし、なければもうその辺大雑把にやっても、そのまばらな美味しさもありますからですね。あとはじゃあ何、流儀、
流儀、はい、あの今回は調理を教えていただいてるときはチャーハンはあのテフロンのフライパンで、原川さんやられてたんですけど、
はい、
鉄鍋で作るとまたちょっと違うというか、またいいよっていうお話があったので、ウォーターになった鉄鍋をちょっと紹介させていただこうと思っているんですが、これフライパン鉄だとなんか今伺ってるのはあの豚炒めるときにシュックが作れるみたいな話が一個あったと思うんですけど、まあ、テフロンだとちょっと作りにくいってことですよね、
シュックね、うんうんうん、
他になんていうか、なんていうんですかね、やっぱ鉄だとこう火の通りがどうだとか、なんかそういう良さみたいなってあったりするんですか、
うんうん、油がね鉄に馴染んでいるから、なんか食材のね、なんかこうあのやっぱ鉄のフライパンで やるとこう香りの立ち方とかね、なんかこうその食材への火の入り方っていうのがやっぱりちょっと違うんですよね、なんか柔らかく火が入っていくというか、なんかねもうちょっとや丸く火が入っていって香りが立つんです、僕なりに、うん、なんかテフロンってやっぱこうなんていうの、こびりつかないけど、なんかこうちょっとなんていうの、特殊加工がされて いるから、なんか若干その食材とのなんだろうね、隔たりのようなものがある気ある、なんか油と食材との馴染み具合に、
はいはいはい、
なんかやっぱ弾いてる感じがするっていうか、弾いてるわけじゃないですか、はい、実際、
まさ
か、うん。だからなんか上がりの丸みが違いますよね、出来上がった料理のちょっとねニュアンス的な、だこう焦げ目のつき具合もね全然違うじゃないですか、なんか、
あ、まあ、だそれはそうですよね、
すごくなんていうんだろうな、鋭角っていうのかな、テフロンのこう火の入り方って難しいね、伝えるの、あとあれなのかね、遠赤外線的ななんか熱伝導的なのもあるのかな、ちょっとその辺専門的な話はちょっとできなくて申し訳ないですけど、なんかニュアンスとしてはそういう丸、火の入り具合の丸みが違うかなっていう。
ちなみにあのウォーターで使われてる鉄のフライパンってなんかどこの使われてるとかってあったりするんですか。
ちょっと覚えてないな。だいたいああいうもの買い物するとき自分はかっぱ橋の釜浅さん行くんです。釜浅さんで買いました
。僕も包丁は釜浅商店で買ったもんです。
うんうんうん。いいよね。いいお店だよね。
鍋とかもありましたっけ。
あるよ。
そう本当に包丁目当てたんですよね。
うんうん。あるある、それ、うん、隣2店舗あの道を挟んであるから、
あ、そういうことか、そっち側がいろいろあるんですね、また、
そうそう、包丁の方は包丁しか多分 なかった。
そうっすよ。そうだ、その、
うん、道の、あの、向かいにいろいろあるから、ね。
めちゃくちゃでかい鍋とかありますよね。
そうそうそう。
楽しそう。行きたいな。
あとは、あれか。在来種。
はい、古来種、今回。
これもね、結構いいお話ですね。この在来種。札幌木玉ねぎなんですけれども。これは、しかも、あれ、アメリカですよね。あの、イエローグローブダンバースっていう品種が、これ1878年だって。
あ、本当だ。
そうだ、全然戦前なの。その札幌農学校に、アメリカの博士、ね、ウィリアム・E・ブルックスさんっていう博士が持ってこられて、それ以来栽培されて、で、輸出もされてたんだって。すごくない？1880年。あの、この間、あの、使ったのは、僕がニセコでお世話になっているラララファームさんっていうところの、が栽培しているものなんですけど、彼も結構、種取り、あんまり彼そういうことを言わないんです。種取り結構いろんなお野菜している人なんですけど、彼も。発酵のね、仕組みで有名な農家さんですけど。はい。ラララ、僕はラララのよっちゃん。よっちゃんで有名。よっちゃんとみなみちゃんなんですけどね。素晴らしい農家さんなんですけど。から、あの、送ってもらって作ったものなんですけれども。で、また、これも、スローフードのね、あの、味の箱舟っていうね、企画というか、ムーブメントが2000年代のあって、その時に、あの、まあ、雲仙だと、エタリの塩辛とかも取り上げられたりしたんですけれど、その流れの一つで、この、札幌の黄色い木玉ねぎも認定されてるみたいですよ。2007年って書いてあるね。こう、ね、火を入れると甘みがあって、あの、煮込みに向いてるって言われている玉ねぎですけれどもね。ね、だからその、雲仙の岩崎さんが長く種取りして、一番長く種取りしてる、あの、代表的な黒田五寸人参っていう人参があるんですけれども、これは、江戸時代、おそらくオランダなのかな、西ヨーロッパから、あの、出島に入ってきたって言われてる西洋の人参なんですよね。
はい、はい。
はい。だから、なんか、こう、そういう、なんていうんですか、中国とかね、そのアジアからだけでなく、こう、日本は西洋から、ね、こうして入ってきているお野菜が根付いているっていうものもね、実はというかね、結構あるんですよね。それの一つでね、こんな、ね、玉ねぎでこんな、あの、ものがあったんですね。
うん、面白いですね、すごく。
うん。なんかね、函館じゃないや、あの、札幌、北海道ならではですね、なんかアメリカから来てっていうね。
確かに。
うん。
僕なんか今回初めて知りました。札幌木っていう玉ねぎ。
うんうんうん。
あんまり、その、北海道から外には出てないんですかね。
あんまり聞かないですよね。なんか自分は、あの、有機農家さん、お付き合いある人は北海道の、あの、もう一つね、佐々木ファームさんってところもあるんですけど、育てたりしてるみたいですけど、まあ、やっぱり、あんまり今でもそこまでメジャーではないようですよ。なんか、僕はまさに、ララファームのよっちゃんから、女のがあるんだよって、教えてもらって知ったぐらいです。だから、比較的最近の話ですけど。
なるほど、なるほど。
まあね、やっぱり玉ねぎもね、栽培、特に無農薬なんて難しいですから、なかなか出回らないですね。やっぱり F1 が強いですから、それはあるでしょうね。
うん、まあ、ちょっとにわかですけど、まあ、調べた範囲だと、この札幌木って結構遺伝子多様性があるから不揃いに出来上がるみたいな。
うんうんうん、そうなん
だ、ね。があるから余計そういう市場には、みたいなこともあるんですかね。
ありますね。それはね、もう難しいですよね。
甘みが強いんですか？加熱すると。
うんうん。だから、なんか、火を入れるのにもいけるよって聞きました。そんなところでしょうか？
はい。
大丈夫ですか？
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
では、今回23回目の定番料理のニュービールは、チャーハンでしたね。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。